主は今招いて言われます。静まって私こそ神であることを知れ、私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。正英賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様、ご起立ください。お着席ください。司会者がお祈りを捧げます。静まって私こそ神であることを知れと、愛する天の父なる神様、流してくださいました御血をあがめて心より感謝いたします。今疫病が流行り、多くの箇所で災害が起こり、また今朝も地震があり、私たちは本当に揺れ動くこの地に立って何にすがって生きればいいのかを分からずにいる方々がたくさんいることを覚えます。この世の中にあって揺らぐことのないものは何なのかと問われたときに、主よ、ただあなたの御言葉が揺らぐことのない私たちの支えであることをもう一度覚えるときであります。光あれと言われて、この世をあなたの言葉で作ってくださった主よ、あなたの言葉には権威があります。主よ、どうぞ変わることのないあなたのこの御言葉に信頼し寄り添い、この朝もあなたからいただくこの御言葉に私たちは励まされ、新しい週をあなたと共に力強く希望を持って歩ましてください。あなたを疑うことなく、あなたに信頼し歩める幸いの中に入れてくださっている主よ、今私たちは飢え渇いて待ち望んでいます。聞く力を与えてくださり、ただあなたの御言葉に耳と心を傾ける時とさせてください。立てられております小原崎先生を通り札として用いてくださって、この朝、主をあなたが導いてください。一切委ねて愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは引き続きまして主の祈りです。賛美歌93、5の A、主の祈り A、賛美歌93、5の A をお開きください。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読します。詩編32編1節から11節、賛美歌の後ろから開いていただきまして、賛美歌33ページ、賛美歌33ページになります。詩編32編1節から11節です。二文字上がっているところは司会者が読みます。二文字下がっているところは皆様ご一緒に唱和してください。ゴシックの太文字のところは皆様と司会者が一緒に唱和いたします。それでは詩編32編1節から11節を購読します。ダビデの詩、マスキール。いかに幸いなことでしょう。
背きを許され、罪を覆っていただいた者は
いかに幸いなことでしょう。
主に咎を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて
絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。
見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。
私は罪をあなたに示し
咎を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。
大水があふれ流れる日にもその人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、救いの喜びをもって私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。
あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。
分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。
そのようなものをあなたに近づけるな。
神に逆らう者は悩みが多く、
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。
神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。アーメン。それでは初めに長岡さんにお祈りをしていただきます。
在天の主なる神様、皆をあがめて感謝申し上げます。この朝もあなたに選ばれて許されて御前に礼拝を持てるこの特権の上に感謝申し上げます。今本当に日本国内いや世界各国で大変な状況になっておりますけれども、あなたは一体本当にどうされようとしているのでしょうか。ただ祈り、一日も早い収束を願うばかりではありますけれども、我々が今なすべきことを主どうぞあなたが明確に示してくださって、私たち一人がそれぞれの与えられた持ち場立場においてキリスト者としてのその香りを放つ者として、その証が立つ者としてくださるようにお願いをいたします。雨の日にただ濡れているだけの者もいれば、それを感じる者もいると言いますけれども、主よどうぞあなたのなされることを一つ一つを謙虚に感じる者とさせてくださるようにお願いをいたします。 今こうして礼拝を持たれております。世界中で主にある教会が祈りと賛美を持ってあなたの御言葉を聞き礼拝を持たれておりますけれども、どうぞその礼拝が守られますようにお願い申し上げます。そして主よ、どうぞ今日のメッセンジャーである河原敦先生の上に感謝申し上げます。聞く者の私たちの心を柔軟にしてくださって、どうぞこの迎える1週間の糧として歩んでいけるようにあなたがお守りくださるようにお願い申し上げます。それぞれの奉仕をしてくださる方、礼拝の最後までお守りくださるようにお願いいたします。またこの場に来ようとしても来れない諸事情の方々も、同じ恵みを持ってあなたがこの礼拝に臨ましてくださいますようにお願い申し上げます。言い尽くせない願いと感謝、皆様のお祈りに合わせて御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げましょう。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、次は聖書朗読です。この朝の聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙6章1節から4節、エフェソの信徒への手紙6章1節から4節、新約聖書の359ページ、新約聖書の359ページになります。聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙6章1節から4節です。
もう一度箇所を申し上げます。エフェソの信徒への手紙6章1節から4節までを朗読いたします。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさい。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4 の 1a です。賛美歌 93-4 の 1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、受ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、
罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美します。賛美歌396番。賛美歌395番ですかね。立ちては崩れる395です。6ですか。あ、すいません、常に喜べですか。失礼しました。396番、喜べ常には賛美いたしましょう。お座りください。失礼いたしました。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストを中心としてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主なる神様、私たちを愛し、大いなる救いの恵みをイエス・キリスト様によって表してくださいました。さらにその恵みの豊かさをさまざまな形で明らかしておってくださり、ここに一つとなって主を褒めたたえることができますことを心から感謝いたします。今主の招き集めてくださるお声を一人一人が聞きました。 ただただ憐れみのゆえに御前に立たせていただけることを覚えます。それゆえに自らの罪とそれゆえの不信仰と不従順に気づかないままでいるのではないだろうか。悔い改めることにおいて不信じてなかったかと今も問いかけを受けます。今十字架の死を仰ぎます。復活の死が伴っていてくださることに目を注ぎます。共にいてくださる臨在の主のお声をお聞きします。あなたを愛し、あなたの身体である教会を愛し、あなたが愛していてくださる家族、また教会の友、友人、隣人を愛し、また自分自身を愛することを深めさせてください。広げさせてください。祈りを聞いてくださる主よ、感染症に罹病された方々の速やかな癒し、戦いや困難にある方々に具体的な助けがなされますように祈ります。過ぎました週、そして今日に至るまで自然災害もあちらこちらで起こっております。終わりの時が近づいているのではないかと思う時はありますが、しかし確かな印は主イエスキリストの十字架とご復活、今そのお方を仰ぐのみです。どうぞこうした時に対応できる知恵と、この時だからこそ私たちが何ができるのか、具体的に知恵を与えてください。この朝も病床の中にいらっしゃる愛する兄弟姉妹の癒しを、また信仰の上にロークする人たちに支えと力をお与えくださいますように切に祈ります。福音の宣教のために働き人が起こされ、どうぞ使わせてください。共に重荷を担わせていただき、使え、また捧げる恵みにも富ませてくださるように、今お一人お一人のうちにある祈り、求め、渇き、祈りを聞きたもう主、あなたです。あなたに信頼しつつ、これらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。月に一度か二度こうしてエフェソの信徒の手紙を開いております。だいぶ慣れてくださったのかなと思いつつも、どちらかというとこのエフェソの信徒の手紙は、教会っていうのは一体何なんですかということを広く問いかけているかと思います。教会というのはイエス・キリスト様のもとに弟子たちが集まり始めたこの最初の時から、不思議だなと思うことが周囲の人にこう見られたんです。どういう不思議なことかというと、周りのその時代の状況とはだいぶ違う、他に例を見ない集まりだなというのは、当時はですね、男女の性別の違いははっきりされた時代なんです。また子供が男性社会に加わることができなかった、まあ、当時の聖書以外の文献からそういったことが残されていますので今申し上げる次第ですが、立場の違いによって一緒に食事ができなかった、まあ、そんなこともあったようであります。私たちが交わりを持つとかそういうことを言いますけれども、それがしにくかった。そんな時にイエス様の周りにはそれらの人が一緒に集まっていた。ルカによる福音書も来週また開きますが、そういうところを見ていきますと、そういう人たちはみんな集まっていた。いや、その後のキリストの体の教会はあらゆる違いを超えてそれらの人たちが集まっていた。しかも集まっていた人たちがイエスキリスト様にあって兄弟姉妹と呼ばれ、またお互いに違いがあっても兄弟姉妹として受け入れ合っていた。そこには妻も夫も、また子供も親も 互いにですね、主にある兄弟姉妹として呼び交わしたと、聖書の中に兄弟姉妹という言葉がただ出てまいります。イエス・キリスト様によってその救いに預かっているがゆえにですね、イエス様ご自身が父なる神様のことを天の父よと呼ばれて祈られましたし、私たちもまた天の父よと、先ほどの死の祈りじゃないですけども、何らはばかることなく天の父よと呼びかけることができる。初代の教会からそして今日たるまでそれは変わりません。今申しましたように、私たちは主にあって兄弟姉妹であります。まあお互いに兄弟姉妹なんですが、お互い勝手なことを、まあ、勝手な振る舞いといいますか、勝手なことをするわけじゃないんですね。私は私なんです、あなたはあなたなんです。教会がそういうところではないと思います。そしてエフェソの、ちょっと前置き長いんですが、エフェソの信徒の手紙を読んでいきますと、例えば4章の11節を読んだときにもいろんな役割分担があった。まあ、今は使徒という言葉は使いませんが、使徒がおり、預言者がおり、福音宣教者がおり、牧者がおり、教師が立てられたと、このエフェソの信徒の手紙の4章11節にあります。その後監督、まあ、今日の牧師でしょうか、監督というものが立てられたと他の聖書の箇所には書いてありますし、また長老と言われる、これも牧師でもあり個人の役員さんのような立場の人もおったようであります。また執事という、具体的に教会のいろんなさまざまなことにお仕えする人もおったようであります。言うならば教会には指導者がおり、管理人がおったわけですね。兄弟姉妹、そしてその中でこうした役割といいますか働きがあったわけであります。でその教会の中にはある意味ではいろんな状況の中で守られる必要のある方もおられたでしょうし、訓育される子どもたちもいたでありましょうし、また弓道中の方々が導かれるようにと、そういう方々も加わっていましたし、お敬うべき年配者の方もおられました。そうした方々がさまざまな関係の中で秩序を保っていたわけですね。そうした関係の中で、あなたは支配者です、私は非支配者ですというような、そういう関係では決してありませんでした。兄弟姉妹として愛の関係が築かれている、これは今日も教会の本来の姿であります。さて、ちょっとそういうことを踏まえた上で、前回は妻と夫のことを触れましたですね、5章の21節から33節まで、今日は、具体的に子と親と込み出しもついていることであります。子供と両親の関係が語られています。当時親子関係が支配者非支配者になりかね、なることがかなりあったようであります。ただ私たちは今もそうでありますが、親子の関係は決して変わりません。教会に来て、親と子がですね、今日もこの第一礼親子で礼拝を取っていらっしゃる方大勢いらっしゃいますが、いや教会は兄弟姉妹だから親子関係が切れるんです、そんなことないです。やっぱり親子は親子なんです。その関係は変わりませんけれども、親子の関係が壊されるのでもなければ、また否定されるのでもなければ、そうした中でなおかつ教会では兄弟姉妹の関係なんです。まあ、聖書が書かれた時代だけではありませんね。今のこの時代、もしそのことがこう意識されない、まあ、理解されないとですね、親子の関係非常に難しいということを見たり聞いたり、また経験もします。まあ、大雑把な言い方ですけれども、親は子に自分の期待、また願望を背負わせてしまって、その期待に沿わないとどこかで低く評価してしまうとか、また子供は子供でですね、親から自立をするために敵意とか軽蔑へとそれが変わってしまうという、まあ、極端なことを言ったかもしれませんが、さまざまそういうことを見聞きします。このエフェソの信徒の手紙が書かれた当時も、そしていや今日至るまで この子供と親の関係というのが妻と夫の次に出てくるほど大切にされているわけです。さて聖書を見てみましょう。たかだか4節ですが、今日中心聖句1節なんですが、1節と4節2つともしたかったようなところであります。1節ご覧ください。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい、それは正しいことですとあります。ここの子供たちというのは何歳までですかと多く今まで問われてきたんですが、年齢的なことというよりも親子関係での子供たちなんです。ですから成人した人にとっても親から見たら子供たちな、まあ、そういうふうにこう理解してよろしいかと思いますが、ズバリ両親に従いなさいと。両親に従いなさい。今日学校の先生もここに何人かいらっしゃいますが、学校の教育で両親に従いなさいという教育されるところも先生もあるだろうし、しない先生もあるかもしれません。いや、ご家庭の中で、面と両親に従いなさい、私もどれだけ言ってきたかなと思うんです。どちらか言うと世の中の役に立つ人になりなさいとかね、自分なりの夢を持てとかね、まあ、そういうことはなんか言った記憶があるんですが、両親に従いなさい、ちょっとイライラとした時に言ってしまったことはあろうかと思いますが、これ私の場合ですけれども、まあ、そういうことがある中でズバリ聖書は両親に従いなさい。従いなさいという言葉、ちょっと丁寧に申し上げますと、前回開きました5章の21節がずっとつながっているんですが、この21節はその時申しましたけれども、妻と夫のことにおいても、子と親においても、次回取り上げますと、まあ、奴隷とありますが、主人との関係においても、この21節が辛抱になる言葉なんです。もう一度21節言いますと、キリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさい。この従い、使い合いなさいというほぼ同じ言葉です。ちょっとニュアンスの違う言葉を使ってあるんですが、従いなさいというのは具体のこの下にあって、聞けというのはそれに合わさった言葉を使って、この位置関係で下になっているというのは親がまあ上の方になるわけですね。よく聞けということで、長寿しなさいというぐらいの意味があります。聞いて従いなさいというぐらいの言葉が使われております。親が語る言葉が価値あるものとして、状況によって変わる言葉じゃなくして、まあ、これはまあ、あるいはクリスチャンに向かって語られている言葉でありますけれども、何を優先すべきなのか、何を本当に大切にすべきかという信仰的な価値観、何が神様が正しいこととしていらっしゃるのか、それは状況によって変わることじゃない。その語ることに従いなさいということです。それは正しいことですと書いてます。もちろんあの親御さんは、子供から見たらいろんな経験を積んでいらっしゃいますし、とりわけ神の御言葉に立って歩んでいらっしゃるときにはそれだけ豊かなものになっているでありましょう。それに耳をしっかりしたたって耳を傾けなさいと言っているんです。それは受け入れるに価値があるものです、必要だからですと言っています。ただこれをもって、この一節の一文だけもって、何でもかんでも親の言いなりになりなさいという、そんな意味では決して使っていないと思います。運も言わさないで服従しなさいと言っていないです。よく順番言いますと、子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。主に結ばれている、まあ、この話もちょっとさ、あの来年から使う聖書なんかは、私は結ばれるという言葉でもいいと思うんですけれども、ちょっと意味が狭くなるかなといつも思っているんですが、あのほとんどは前に使ってた公約もそうですけど、主にあってという、どうしてもこれは直訳になるんですね。主にあってというのは、ですから大事な問題は主にあってとしました。分かって分からない主にあってという言葉なんですが、 実はどこで使われているかといいますと、皆さんイエス様がヨハネによる福音書の15章で誠のブドウの木とその枝の話をなさったときに、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっておりというつながるという言葉で一緒のことなんです。主にあってキリストにあってというのはつながっているという、若い人たちがつながるということをよく言うでしょう。イエス様につながっているという。また他ではですね、よく皆さん使われる言葉の中では、コリントの信徒の手紙2の、5章の17節ですとか、誰でもキリストに結ばれているならば、その人は新しく作られたものである、創造されたものである、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのである。あそこはやっぱり結ばれている、誰でもキリストにつながっているならば、キリストにあるならば、つながっている、結ばれている、キリストにあるというのはそちらのに向いているわけでしょ。ということは、主に結ばれているものとして両親に従いなさいということは、親の方にしっかり向き合っているということです。主にあってですから、主がなされたように、主イエスキリスト様は天の父なる神様を愛し敬い、そういう仕方で天の父なる神様に聞き従われた、歩まれたのはイエス様ですよね。私は父の御心を行うために来たんだと。父なる神様を愛し敬い、愛してそれに聞き従って、それに従ったように主にあって、主に結ばれて、両親に従いなさい。なんと2節3節見ていただきますと、よくモーセの十戒ということで皆さんご存知のところなんです。これは出エジプト記の20章にも出てまいりますし、それを再度繰り返した申命記というところが出てまいりますが、これは申命記からの引用なんです。父と母を敬いなさい、これは約束を伴う最初の規定、10回の5番目だよ、人と人との関係の最初のことですよね、一番大事なことだと言っています。そしてこの勧めに対して素晴らしい約束が加わっているというのは3節ありますが、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束ですと、長寿のことまで言っていますね。大切なことは、あなたは幸福になる、幸せになる。イエス様がもたらしてくださった、イエス様のその周りに集まって、イエス様とつながる中で集まっている中には、イエス様が素晴らしい秩序をそこにもたらしてくださった、そこで生み出されるものは幸いなことなんだ。結果として長寿ということもあるでしょう。若くして召されたから祝福がないと決して言いません。幸いである、幸福であるということははっきり言っているんですね。これは神様からのご厚意から与えられたものです。私は先人の書いたものをいろいろ読みましたら、16世紀の人が書いた本を読んでいたときに、これは神様からのご厚意なんだと書いてあった。ああ、いい勧めだなと思う。もう神様からの一方というのはご厚意からこうしてくださるんだということです。愛する皆さん、もう一度この兄弟姉妹である親と子、子供について主にあってということを確認したいと思うんですね。そして4節、父親たち、両親じゃないですか、あえて父親と子が書いてます。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。ですから父親だけじゃなくして、母も両親ともどもにやはり主に結ばれているものなんです。前提は一節があります。主にあってというのは、主に結ばれている、主にあって子供に向き合うのです。子供だけは主にあって向き合うんじゃなくて、親も主にあって向き合うということです。特に父親は信仰に基づく一つの信念といいますか、それを持って教え導く、だから子供を 起こらせてはなりませんとあります。抑圧的に、威圧的に、独善的にするとすれば、まあ経験することだと思うんですが、子供に反発と怒りを抱かせてしまうでしょう。ですから主にあってなんです。でこの主にあってという言葉は、主がなさったようにというぐらいの意味があります。ですからもう一遍4節見てください。主がしつけ、諭されるように、主がされるようにと書いてある。細かいこと言いますけど、主がされるようにしつけ、諭すと書いてある。私たちは過去から持ってきた倫理観や教育観を持ってますから。でも主がなさったように切り替えるんです。同じこともあろうかと思いますが、主イエスがなさったように、ですからイエス様に習って、言うならばイエス様の仕方を知って、問いかけて習おうとしながら子供に接するようにと言ってるんです。イエス様どうなさったでしょうね。子供に対していろんな場面が思い浮かべられます。幼子が来た時にイエス様抱き上げて祝福されました。マルコによる福音書だったかな、片方で抱いて手を置いて祝福されたんですから、やっぱり片方の手だなといつも思うんですが、神の恵みと祝福がありますように。子供を、幼子を受け入れ愛しなさった。今日読んだ6章の4節では、しつけ、諭されるため、私たちはイエス様からもう恵みが欲しい、その通りです。愛を注いでいただきたい、慰めをいただきたい、励ましていただきたい、そうなんです。でも時にイエス様は私たちをしつけなさるときは、諭しなさることがある。ダメだよというときは、はっきりノーと言われる。正しいお方ですから。ごめんなさい、水曜日、私が水曜日の祈祷会をご用意するとき、今旧約聖書の箴言を開いています。ちょうど水曜日にその話したんですが、こんな命の道、命の泉という題で話したんですが、今箴言をちょっとテーマ元に取り上げて祈祷会で学んでおりますが、どういう言葉、ちょっと話ずれるかもしれない、本質にずれないと思うんですが、戒めるともし火、教えは光、懲らしめや諭しは命の道という箴言6章の23節を取り上げました。その時私申し上げたんですが、私たちは叱られ、諭されるとか、お叱りを受ける時には、お叱りを受けるとか、この叱られるというのは、なんか正しい道に導くために、こうダメだよとおっしゃることがあるんですが、時には懲らしみを受けることだってあるんです。人から言われるとですね、ムッとするんですね。時々私たちは、河原崎牧師に叱られた、私あんまり叱ったことないんですけど、時々進学校で叱るんですが、普段叱らないと、叱るとですね、相当答えるらしいですけども、しょっちゅう叱ってる人はまた言ってるわって思うんですが、愛する皆さん、私その時も強い申し上げたんですけど、御言葉によって叱られた経験はおありでしょうか。御言葉によって、人からはあるんですよ。御言葉を通して励まし、慰められ、強められる。でも私たちが時にしつけられると言いますか、諭される、そういう経験、実は親もそういう経験する必要があるんです。そういう経験をさせていただいてこそ、主がそうしてくださったようにさせていただくことができる。主によってそういう経験を持たないと、どうしても人間の感情でやってしまいます。私このたかだか4節ですけど、深いこと言ってるなと思いました。ここイエス様がしてくださったように、しつけるというのは外側に現れることでしょうし、諭すのは内側になされることですが、主がなさったように、こうした関係は親子だけの関係ではありません。 最初申しましたけど、エフェソの信徒の手紙は教会と私たちの家庭生活バラバラにしてないんです。同じ関係だと言ってるんです。親子だけのことではありません。兄弟姉妹の関係においても同じだ。ですからもう一度戻りますが、5章の20節が中心の言葉なんです。もう一度言いますと、キリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさいとあります。ですから子供は主にあって従うんです。親はイエス様がなさったようにそうするという。教会における人と人との関係が喜びに満ち溢れているときに、親子の関係においても本来喜びに満ち溢れることでしょう。さてここまで来まして、ああ今日は答えだなという、私自身もビンビン自分自身問いかけながら語っています。ああ私はうまくいってるよ、いや私は今までいろいろと何と言いましょうか、心痛む思いをしたことがありますと。その時どうしたらいいんでしょう。主にあって主がなさったように。ですから私たちは絶えず主に帰ればいいんです。主というのはイエス・キリストですね。もしですね、心痛む思いを持って、ああの時こうしてよかったとかね、いろいろ反省点も出てくるかもしれませんが、その時イエス様の十字架を仰ぐんです。イエス様の十字架を仰ぐんです。ああもう失敗したからダメだと思ってそこ諦めないで、イエス、そこでイエス様の十字架を仰ぐんです。ああ私とか上手になんか来たなと思ったとしても、私ところじゃなくてイエス様の十字架を仰ぐんです。いつも主にあって、主がなさっているように、子供として親を敬い、親として子供を愛する、それが兄弟姉妹として使い合う道が開かれるのですね。お互いにイエス様の十字架の下で行こうんです。時にはやり直すことも必要かもしれません。どこかで始めやり直しを始めたりわけです。私も年が重ねて、ああ好きと思ってやり直しを始める、まあ、私事ですけど、子供がお父さんすぐ頭下げ、ごめんねという、あまりにも軽いよとよく怒られるんですが、反省点が多いんですけども、でもそこで十字架を上げばいいんじゃないでしょうか。主にあって、主がなさったように。教会は今私たちがすでにさせていただいているように、兄弟姉妹としての交わりを喜びながら、親と子が、子と親が一緒に天の御国を目指して世を旅する神の民として招かれているのであります。主にあって、主がなさったように、ご一緒にさらにその恵みの中をさらに一歩を進めさせていただこうじゃありませんか。それは教会の歩みでもあります。お祈りいたしましょう。生ける主よ、今私たちはあなたの十字架のもとにひれ伏すものです。主のご愛を覚えつつ、主を恐れ敬う中から、主にあって互いに敬い、互いに仕え合い、主がなさったように主に習い、親子の間に、兄弟姉妹の間に生きた交わりが回復され培われますように、主にあって主がなさったようにさせていただく導きを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にお祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は7月の第一聖節ですので、 7月に誕生日を迎えられます皆様方に、上の方にもお子もいらっしゃいます、3階の方もおすりますが、7月生まれの方はそこにお立ちいただけませんでしょうか。上の方にもいらっしゃいますのでよろしくお願いいたします。そして、こういう時ですので、6月と同じように牧師の方からお名前と何日を申し上げさせていただきます。おすります。7月生まれの方、そこにお立ちいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。私の方から、マイクなしです、ごめんなさいね、ご紹介させていただきます。はい、西村聖子さんですね。何日かだけ私申し上げなきゃなりません。10日でいらっしゃいますね、7月10日。はい、お母様、安倍瑠衣さんですね、29日 OK ですね。他においてない。はい、3階は、岡部笹具君、よく知ってますよ、6日ですね、間違いないですね。はい、岡部笹具君6日。他においてないでしょうか、7月生まれ。はい、私も7月6日生まれです。はい、一緒だからよく覚えています。はい、拍手しましょう。おめでとうございます。どうぞお座りください。今お立ちくださった私含めて4人ですが、祝福がありますように。御言葉を言います。聖書、修法にも書いてきましたが、詩篇100編の1節2節を読みいたします。詩篇100編の1節2節、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進めよ。もう一度言います。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進めよ。お祈りいたします。真実の限りを尽くして愛し抜かれる主よ、あなたが与えてくださる信仰と希望と愛に生きることを許してくださり、今日があることを覚え感謝をいたします。地上に命と生を受けた良き記念の時を迎える月です。謙遜の限りを尽くして十字架の死に至るまでご自身を与え仕えてくださっているがゆえに、今の私たちの救いがあります。この救いの恵みに預かっているがゆえに、謙遜にさせていただき主のものとしてお仕えできることを感謝します。どうぞ特に誕生を迎えられた愛する兄弟姉妹一人一人を祝福してください。その霊と心と体とを守り、生徒の交わり、ご家族の交わり、教会の交わりをさらに祝福してくださるように感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。さらに祝福をお祈りいたします。また良いお交わりをお持ちください。じゃあよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金と続きます。賛美します。賛美歌546番、世界中の父や母を。賛美歌546番を共に賛美出しましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
愛する天のお父様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日は親の責任、親の本当にあり方というものを先生のメッセージを通して教えていただきました。漢字では親は木の上に立ってみるとありますけれども、本当に子どもたちの行く先々まで本当に心配しながら身を守っていく。神様は尊い御子イエス様をこの世に使わせてくださって、それこそ木ではなく十字架の上に立ててくださって、私たちの身代わりとしてその罪を許してくださいました。こんなご愛がどこにあるでしょうか。私たちはそのようなことはできませんけれども、そのご愛をいただいて、それを少しでも子どもたち、また次の世代へとつなげていくことが本当に、大切であるというふうに今日も教えてくださいました。心から感謝をいたします。世間では先ほども話されていましたように、さまざまな災害も起きていますが、その裏で親による暴力、 DV であったり、また逆に教育放棄、ネグレクト、さまざまな問題が発生しております。心の中もさまざまなそうした乱れによって荒れ狂っております。こういう時代であるからこそ、神様、あなたがもう一度私たちを導いてくださって、この時代を進んでいくものとして作り変えてくださいますようにお願いをいたします。今日こうして多くの方が、今日こうして、集まってくださっているお一人お一人にこのことが伝わり、あなたのご愛をしっかりと受け止める、神様、あなたの子でありますように感謝してお願いをいたします。またご奉仕していただいた、してくださるお一人お一人に、またメッセージをくださる川原先生を強めてくださって、この教会をますます守ってくださいますようにお願いをいたします。今から目いっぱいの心、真心のこもった捧げ物をあなたに返そうとしておりますけれども、あなたの尊いご用に用いてくださいますようにお願いをいたします。一切を委ねて感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と 派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。